続いては大竹紳士交友録万秋水曜日は北郎教授です。
はい、こんにちは。
はい、
あのね、うん、図書館でね、
はい、
大沢有馬さんの北の狩人道上下巻をね、うんうん、文庫でね、うん、借りてきたのね、
うんうん、
で読もうとして、うん、愕然としちゃったね。
なんで
下巻がね、砂の狩人道だった、うん、北の狩人道じゃないんだよ、上下巻とも、
うん、たくさん出してるからね。
同じ想定だし、うんうん、並んで置いてあったんだよ。で、これ違う本じゃ、うん、下巻が、
うん、まあだけど図書館でよかったよね、買ったわけじゃないんだからね。
で下巻買いに行ったんだよ。
あ、下巻を買いに
行った。恥ずかしいからね。
え、
恥ずかしいから、うん、図書館で借りるのも間違えたみたいで、
うんうん、
でもくっついて置いてたんだよ。わかる、言ってること。
わかんないな。何？
下巻はね、
うん、
本屋さんで買いました。それで俺は、
うん、はい、
うん、
うん、
でその本を図書館にどうぞって、次の人がまた間違えちゃいけないと思って。うん、くっつけて、うん、あの図書館に置いてあったの、
うん、
上下巻、北の狩人と砂の狩人が、
うんうんうん、それは何、はどうしたの、返す時にお前がどっか話したの、そうじゃない、
何が
話しておいたの、
話さないで借りてきて返す時は返して、
うん、係の人が元に戻すんでしょ。
だから買ってきたから俺、下巻、うん、これ別に差し上げますって、うん、また間違える人がいるかと思ってね。
また差し上げますって。
寄贈したんです。
寄贈した
の。なるほど、なるほど。
あ、寄贈したの。
寄贈したのが買ってきて。
北の狩人の下巻を。
下巻を。
全部読んだ。
で、読んだよ。
あ、そう。
うん。だからもう下巻だけ探しに行くのもめんどくさいからね。
うんう
ん、あの下巻まだもうし、うん、もう大沢さんはね、
うん、
そこへ売ってんだよ、いっぱい。もう古い本だけど、これ北の狩人なんて、
どんな話なんですか。
これが大沢さんと友達だよね、大竹、うんうん、は、
うんうん、まああの
ハードボイルド、
まあ、新宿ザメっていうシリーズがあって、うん、これはすごいんだけど、それ以外の あれも結構シリーズっぽいのもあって、俺が読んだのはこの間何読んだんだっけな、ちょっとタイトルが、
女性は読まないよね、多分男性は読まない
ですね。でもうちの女房は前回読んで、
うん、意外とね、うん、男女の恋愛のね、うん、書き方もうまいんだよ、大沢さん。
北の狩人も男女の恋愛の話、ま
あ、ちょこっとだけあるんだけど、
う
ん、
でもね、その割にはね、意外とこのベッドシーンとかそういうのは一切出てこない、
ないの
ね、
ないんだよ。
ロマンス、
う
ん、ちょっとロマンスっぽい感じ。
そうそうそう
そうそう、子供っぽい、
うん、
で北の狩人はどんな話。
北の狩人はね、うん、北の狩人が新宿に来るの。北の狩人ってね、やっぱ暴力団と接するような人で、最初読んでると暴力団かなってぐらいクールでかっこいい男なんだよ、うん、主人公が、
うん、俺が読んだのは悪魔には悪魔をだっていう新刊です、うん、
それでね、うん、その24、5の青年が暴力団で何しに来たかっていうと、はい、後でわかるんだけど、この青年はね、警官なの。
あら。
あら、秋田で警官やってるの。で、親父が警官の時に暴力団に殺害されて、その復讐に新宿にやってくるっていう話。
狩人として。
狩人として。まあまあ。
よく覚えてたんですよね。まあ、
だって最近読んだばっかなんだから。
よく
新宿さんでは読んだけど、うんうん、ほとんど覚えてないよ。まあ、いや、もう中国のマフィアがすごいなって印象だけはなんか残ってる。もう新宿の土地はね、
うん、
ほとんど中国人が買い占めてるっていうね、話だったよね。
本当？
まあ全部がそうじゃないけどね。
いやいや、新宿ザメは、
う
ん。
そういう。
すごいな、新宿って。
悪魔には悪魔をって。
そういう嘘じゃないの、本当
に。悪魔には悪魔は、こう言って、あれいいのかね。まああの、やっぱり外国に行ってた、はい、こう、まあ一人、とっても、まあこれは言えないから、とても近しい人が、死んじゃうの、死んじゃってるようなことなのね、
うん、
それを向こうで、あの高校か大学の時に向こうに行っちゃって、その
よくわかんない言ってることが全然わかんない、悪魔が支えいたの、ま、悪魔が支えいたの、
支えてないよ なんで悪魔、悪魔には悪魔っていうのは、まあ、この人も警官、あの警官じゃないわけよ、
うん、
でそのよく知ってる人がな警官だったわけ。それが行方不明になってて、うん、その人と兄弟みたいな関係があって、う
ん
う
ん、仲いいんだ、
うん、めんどくせえな、双子なんだよ、だからもう言わなくていい、言わなくていいってこと言わせるんだよ、だから
そういうことなんだよ、うちが多分ね、
だから、うん、それを
わからないんだよね、ずっと読ませて、
うん、まあ、ね、途中でわかる、それで、まあ最初からその設定は分かってんだけどね、うん、途中で出てくるわけじゃないから、うん、それでそいつがその真相、
どういう人、本当にハードボイルド大沢さんって、秋元さんってゴルフやってて、
そういう感じは全然しないね。
あ、そう、
うん、まあでも、まあ、太っ腹でかっこいい、いいとこはあるよ、太っ腹で、うん、ただなんかあれだよね、俺はゴルフとの関係で知り合ってるから、
うんうん、あ、そうなんだ、うん、ゴルフ仲間なんですね、うん、ゴルフ仲間、
そうそうそうそう、まあ正直、まあ、銀座の女の話しかしねえ
銀座の女の話、
がっかりな話、がっかりで言っちゃいけないだろう、だからこういうことはあんまりな、
ダメですね、
うん、でもなんか色気あるな、
う
ん、
イメージ、ね、
そうそうそう、うん、
そうそう、なんかちょっとした立ち振る舞いに女性を知らなきゃね、あれは書けないよ、
うんうん、ただ女性のことはそんなに出てこないんだよね、
出てこない、
うん、ベッドシーンも出てこないんだけども、
うんうん、残酷だよね、でもいろいろね、
うん、いやだけどお前設定いろんなこと言うけど、うん、あの設定は意外と架空だからね、
あはは、
現実じゃないからね、
新宿のあたりはの話は、まあ、まあ
もちろんそういうのはある、そういう新宿とはあったりするんだけど、うん、まあ、俺の読んだ本でも、うん、まあ、今度はベトナムからのね、うん、ことの話なんだけど、もうこれも本当の架空な話で、
うん、
まあ、実体のない話だけど本に出てくるとベトナムの人が本当に日本でなんていうの、
なるほど、
ね、してるような、うん、反逆してるような感じに読めちゃうわけで、ね、その辺はやっぱ想像力が
すごい、でもそれはあくまでフィクション、
うん、
そうそうそう、
フィクションです、当然ね、
はい、うん、
いや、でも、まあ、今日は、まあ、うん、まあ、俺は買って寄贈したって話、まあ、
それは
下巻を
北の狩人の下巻を、
うんうん、
最
初、それほどありがとうって言ってもらえなかったな、うん、あるんじゃない下巻も
多分誰か借りてたりしてね、
あ、そうなんだ
よ、ね、図書館でしてみたらなんか下巻がちょっと一冊多くなっちゃったみたい
なっちゃったら大変だよね、
上巻ももう一個買わなきゃ、
もう上巻も買ってきてくれればいいってことになっちゃった、
まあまあまあ、うん、それでね、うん、面白い漫談家を見つけたんだよ、
うん、
うん、
これは YouTube で息子が面白いから見てみろって言われて見て、うん、まあほとんど夢に、うん、知ってる人は知ってるかもしれないけど、うん、町浦ピンクっていう漫談家知ってる？
知らない、
知らない、
はい、
YouTube、町浦ピンクさん、
町はこれ外の外っていう字なんだけど、
ピロキさんじゃなくて、
うん、これがね、
うん、
あの熱量があってね、漫談家、久しぶりに面白い漫談家がもうずっと長いと思うんだよね、10年以上やってるとは思うんだけど、
36歳なんだ、
36か、まだ
まだ若いじゃん、
もう YouTube20 本ぐらい漫談ある、
トゥインクルコーポレーションに所属する日本のお笑い芸人、
うーん、
出身地大阪、
そうだ
よ、
何がすごいかってね、うん、作り話をね、まさに自分が経験したようにどんどん話していくわけよ、うん、それがね、そこの部分がね、とってもねシュールなところがね、
うん、
笑えるのか笑えないのかわからないってギリギリのところをついていくんだよ、スイミングスクールっていうかスイミングプールに行って、
うん、
泳いでて、
うん、
スイミングプールに行って泳いでて、
うん、そうそう、なんか、だから、スイミングプールって泳ぐとこだ、なんでいいじゃねえか、だからプールに行って、
何を言ってねえ、
プールに行って泳いでたね、
ちょっとだけおかしかったから気になっただけで、それだ、スイミングプールに行って泳いでて
って
、
ずっと泳いでたらね、
ちょっとおかしいのよ、だって
前からね、
前から
石川啄木が泳いできた、石川啄木だよ、だから昔の、
うん
うん、まさかと 思ったんだけど、
うんうんうん、
石川啄木さんですかって聞いたら、うんって言うんだって相手が、はい、そんな話なんだよ、
はあ、
石川啄木がとプールですれ違ってるわけですか、うんうん、
まあそのね石川啄木の登場の仕方もね、うん、スーッとこうまっすぐ泳いでたら、うん、プールの前の方でグリーぐちゃぐちゃって顔して現れたって、ね、よくわかんないんだよ。すごい顔して
水の中から
水の中から、うん、水の向こう側に、
うん
うん
うん、で石川啄木だと思ったって、うん、でなんか石川啄木の詩をね、うん、二人で話してる時もね、うん、その人は読んだりするんだって自分の詩を、
うん、
それでね石川啄木がね、うん、高い飛び込み台の上からね、うん、俺はちょっと飛び降りるから、うん、お前ちょっと見てろって言うんだ、うん、でもデタラメなんだ話が。
おかしいじゃん、なんか
おかしいんだよ。で一番高いところから飛び降りるんだけど、
うん、
まあこんな俺が話すより全然あいつがしゃべった方が面白いんだけど、
それは分かってる
よ、うん、落ちちゃった、もう おでこに舌を打っちゃった、うん、頭から血出してる
とか。おでこに舌を打っちゃったって何
水面で怪我したってことですね、う
ん、水面じゃないんで下まで行っちゃったんじゃない、
下まで行っちゃった、
プールの底まで、
プールの底まで行って、
うん、
頭怪我して血出して出てきたとか言うんだよ、
うん、
だからそんな話なの、
うんうんうん、
デタラメなの。
デタラメだね、
うん、まあ話はあれ、うん、あのね、うん、アッコにお任せにね、うん、僕出たんですけど、うん、というとこから始まって、うん、それももう嘘ばっかなんだよマネージャーがね、
うん、
あの真っ白なねタイツを履いてるんですよって上下、
うんうんうん、
いかにも本当みたいに話すんだよ。そこでね、うん、ラッってね、うん、頭のところに書いてあるんですって、カタカナのラって、これがまた意味が分かんないんだけど、
うん、誰の頭に書いてあるの。
だからそのマネージャーが白いタイツの、
白いタイツを着たマネージャーのおでこにラって書いてあるの、
ね、ラって書いてある、
カタカナの、
カタカナの、
うん、
そんなシュールだよ、分かんないよ、もうなんでそんなラなんだよってのも分かんないし、
分かんないね。
でもね、うん、何本も聞くと熱量がすごいんだよ。だからね、ちょっと疲れるけど、いや、一回は聞いた方がいいな。
全身白タイツでおでこにラって書いてある。
そうなんだよ。
いや、でも、近頃思うのに、その、鬼太郎の言ってさ、熱量って結構大事だなっていうな。
そうそう。
ね、伝える熱量ってな、なんかバカらしいんだよな、その熱量の多さがな。
ケイシー高峰さん以来だと思ったな、漫談で、この面白さは。
その人はこれから出てくる、それともまだ。
絶対出てくる。
絶対
エロいネタも多いんだよ。
ああそう、
ここがちょっとネックかな、うんう
んうん、俺この間ちょっとテレビで見たのはあれだよね、あのなんでだろうなんでだろうってあるじゃん、うん、
テストもの、
うん、テストもの、あれをなんでだろうを全部なくしてやるっていうギタリストが出てきたのがおかしかったの、うん、この疑問はもう全部なくなります。
いいね、それはいいね。
なんでだろう、
その前をはしょるっていうのはね、
うん、解決用って、ね、なんでだろう、
素晴らしい
それちょっと笑っちゃった。
さあここでお時間です、はい、鬼太郎教授また来週もよろしくお願いします、はいはい、先週のクモパン責任取ってください。明日のこの時間は三浦純さんの登場です。 お知らせの後は交通情報です。
あとあれ23